おはようございます。ひとかつお祈りをいたしましょう。私たちの主イエスキリストの父なる神様、聖なる御名を賛美いたします。新しい週の初めの朝、良い天気を与え、健康を、私たちの健康を与えてくださって、あなたの御前に共に集うことが許されて、あなた様を礼拝できます幸いと恵みをありがとう感謝します。どうぞ私たちの礼拝を主が受け入れてください。今日もあなたが御言葉を持って、また聖霊を持って私たちに語りかけてくださって、その御声を信仰によって受け止めることができますように、つないでください。今集おうとしている愛する兄弟姉妹たちの足も、あなたが早めて速やかにお送りください。この礼拝を主の御手に委ねます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。もうすぐしたら、12月に入ります。そして、クリスマスをですね、今年も迎えようとしております。今年はどんなクリスマスになるでしょうか。クリスマスというと、神様の愛を、覚える時かなと思うんですけども、でもクリスマスの時だけではなくて、神の愛はいつもあると思います。昔も今もまたこれからも神様の愛はずっと続くのだと思うんですけども、今日はですね、今旧約聖書からいろんな人物を取り上げて学んでいるんですが、先週は、サウル王様について学びましたが、今日はダビデを取り上げたいと思うんですが、ダビデは、神様に愛された人であったと私はこう思うのですね。で、今日はもうダビデのことを話そうと思ったらいっぱいあるんですけども、そこにこう焦点を合わせて話をしてみたいなと、そのように思います。ちょっと最初ですので、少し彼のことについて触れたいんですが、彼はですね、今から紀元前約1000年前ですねの人でありました。イスラエル王国の基礎を築いた人であり、偉大な王としてその名を残しております。約40年間イスラエルの国を治めたと言われています。で、ダビデの生涯については、旧約聖書のサムエル記1、2、上下ですね、そして列王記の2章頃まで彼のことについて書かれています。で、新約聖書にはなんと58回ほど記されていると言われております。旧約聖書でも有名な人物ですし、新約聖書にも多く記されておりますので、クリスチャンで多分ダビデを知らないって人はいないと思うんですね。知らないっていうんだったら、ちょっとクリスチャンかなというふうに、思うのでありますけれども、皆さんよく知っていると人ですよね。少年のダビデの時代、ゴリアテを倒したとか、あるいは今日も少し触れますけれども、カインの罪を犯したダビデの姿や、いろんなそれぞれのダビデに対する思いがあろうかと思います。そしてダビデという人は本当にいろんなその賜物といいましょうかね、を持ってた人でもあったと思うんですね。職業でいうと羊飼いから王様になった人でしたし、盾ごとの奏者でもありました。軍人でもありました。そして詩人でもありました。詩編っていうところがありますが、150編でありますけれども、そのうちの73はダビデの作、あるいはダビデを記念しての 作品と言われておりますけれども、約ダビデの名を記された詩編として、73もあると言われています。で、それ以外にも私たちと同じように神様を信じる信仰者でありました。今日私が強調したいことは、先ほども言いましたように、神に愛された人であったということです。で、今の詩編の103編を開いております。で、これもダビデによるとありまして、ダビデの作品と言われておりますけれども、ある方は、他の作品ではないかなというふうに言う詩編でもあるわけですが、正確に言うとですね、ダビデが型を原型を作られて、その上でこの103編が、編集されたのではないかなというふうに思われます。でもここを読みますと、ダビデのことが確かに言われているかなと思うんですね。この103編、主を褒めたたえております。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そしてそのよくしてくださったことは何かというと、主が咎を罪を許してくださった、病を癒してくださった、私の命を危険から救い出してくださったという、その恵みをですね、歌っているわけであります。で、今日はここ中心にっていうことと、そしてサムエル記を何箇所かこう挙げながら、進めてまいります。で、神様に愛されたダビデ、皆さんは、具体的に何をそのことで覚えるでしょうか。私は3つ神様に愛されたダビデということをこう申し上げるときに、3つあるかなというふうに私は受け止めています。一つは何か、それは神様の選びにおいて神様の愛を、受けた人であったと思うのです。彼の選びについては、第一サムエル記のですね、16章、のところに書かれています。ちょっと開きましょうかね。サムエル記の第16章であります。先週、学んだイスラエルの最初の王サウロが王位から退けられました。で、神様はサムエルをダビデの父エッサイのもとに使わすのであります。で、サムエルがエッサイのところに来ました。ちょっと恐れを抱いたっていうふうに書いてあるんですけども、何のために何しに来たのかなっていうので恐れを抱いたようでありますけども、恐れさせるために来たわけじゃなくて、その彼の子供から、その油を注いで王にするために来たわけでありますが、このエッサイには8人の子供がいて、そして最初は7人の子供が、サムエルのところに連れて来られました。で、サムエルは長男の、エリアブを見た時に背が高くて、そして、立派だったようでありますけど、この人こそ次の王としてなる人だというふうに、あのサムエルでさえも間違ったわけなんですが、この人こそ、ね、次の王になる人だというふうに、思ったようであります。ところが神様はそうではありませんでした。ですから彼の判断と神様の判断は違ってたわけですよね。で、神様はこう言ってるわけです。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るように見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見られると、こうおっしゃったと書いてあります。よくこの言葉は、 私たちの知るところですよね。主は上辺、人は上辺を見るけども神様は人の心を見られる。そして長子エリョブはその人ではありませんでした。次次男三男四男って連れてこられるんですけども、その人たちじゃない、選ばれませんでした。で、サムエルはエッサに聞くわけです。もうこれで終わりですか、いやもう一人います、8番目の末っ子、今羊の番をしていますと、言いました。もう全くダビデはですねエッサにとってはですよね、選ばれるような人間ではなかったわけですよね。お前は仕事しとけっていう感じですよね、末っ子で。誰も次の王になると思っていなかったと思うんですけども、でもダビデが選ばれて、まだ、10代ぐらいでしょうかね、まだ王になるような風格もありません。羊を世話をしているようなね、一回のその羊飼いでありました。でもこのダビデに油が注がれて、そして次の王として選ばれていくのであります。で、どうして選ばれたかということなんですが、先ほどね、神様は外側じゃなくて内側を見ると言いました。でこのダビデもですね、聖書を読むとですね、12節、血色が良く目が美しく姿も立派だったってこう書いてあるので、あれなんか外側を選んだのかなってこう一瞬思いがちなところですよね。でも神様はそれを見て選んだんじゃないとこう思うんですね、おっしゃったわけですからね。でここ読むとね、あ、ダビデもなんかそういうところがあったのかなって。でも私たちの判断と神様の判断は違うわけで、心を見られる、どの心だったかっていうのを変えていません。何かがあったんでしょう何かがあった、まあいろいろとある人は推測します。純粋な心だったんだろうか、あるいは子供のような心、神様助けてくださいってこうすぐに神様により頼む、そういう心を持っていたんじゃないだろうかっていうようなこともいろいろと推測するのでありますけれども、確かなことは分かりません。神様が主権を持って選んだ、彼の中にその神様の選ぶものがあったわけだと思うんですね。聖書は他のところを読みますと、鳥に足らないものを選ばれるお方だとこう教えているところがあります。鳥に足らないもの、ダビデも何もまだ重大で、地位もありません、お金もありません、どんな力を持っているかも分かりませんでした。でも本当にこう何もないのような、まあ、そんな中で神様はこのダビデを選んでいかれたのではないだろうかなと、そのように思うのです。選びっていうと、そこに私は愛が注がれる出来事だと思うのです。選びの中に神様の愛がある。ヨハネの15章の15節に、あなた方が私を選んだのではなく、私があなたを選び、あなた方を任命したのですとあります。あなたが私を選んだのではない。神があなたを選んだ。あなた方を任命したのですとあります。このダビデの選びの中に、神様の愛を私は見るのであります。2番目はその苦難においてであります。 苦難がどうして神様の愛が、示された出来事だと思えるでしょうか。でもダビデの生涯を見ていくときに、その苦難の中に神様の愛が示されたのかなって思うところがいっぱいあります。ダビデはサムエルに油を注がれてすぐに王になったわけではありません。まだだいぶ後でですね。でしばらくサウル王に仕えます。先週も言いましたように、ダビデが戦いに勝利を収めたことから、みんなから、ね、サウルよりもダビデがこう、称賛されるようになります。サウルはダビデを妬み、ダビデを殺そうとするのであります。その間に立つ人物がいました。サウル王の息子のヨナタンですね。ヨナタンとダビデの友情は本当に美しい物語であります。皆さんもご存知だと思い、その間に立ってですね、父と共ダビデの中に入って取りなしをするのでありますけれども、受け入れてもらえませんでした。ダビデはサウル王に命を狙われるようになるのであります。ダビデはどうしましたか。危険を感じて逃げるのであります。荒野をさまようのであります。山を越え、あるいは穴に隠れたり、その時の苦難がどんな苦難であったかということを私たちは詩編を通してですね、知ることができます。詩編にいっぱいこの時の出来事のことが書いてあります。苦難の時に私はあなたに叫んだ、あなたは助けてくださったのだと、その詩編の中に信仰の証が、記されて、おります。何度も何度もですね、彼は主に叫びました。そして主はその旅ごとに助けてくださったのであります。その後、苦難はそれで終わりではありません。家庭的な苦難、家族的な苦しみがありましたね。子供が殺されたり、恥ずかしめ、女の娘さんは恥ずかしめられたり、そしてまた息子は、その自分の息子がまた自分の息子を殺したり、あるいはアブシャロムっていう人ですけども、に命を、彼が次の王は私だということでですね、王位継承のごたごたがあって命を狙われたり逃げたりするのであります。王になっても逃げなければならなかった。アブシャルムの謀反、あるいはこのアブシャルムの死、最後は家来に殺されますけれども、おアブシャロム、アブシャロムと言って嘆き悲しむところがあります。ダビデの生涯を見ていくとき、決して順風満帆な生涯ではなかった。いろんな困難、いろんな苦しみを通されなければならなかった人であります。涙を流した人でした。心を痛めた人でした。でもその中で神様に叫んで助けてもらってきた生涯でありました。第一列王記のですね、一章の29節読みますと、晩年のダビデの告白が書かれています。読みます。主は生きておられる。主は私の魂をあらゆる苦難からあがない出してくださったと書いて、晩年です。過去を振り返り、主は生きておられる、 主は私の魂をあらゆる苦難から贖い出してくださったのだと告白をしております。苦難は神様の愛というふうに私たちはなかなか思いませんけども、そういうふうになかなか受け止められないところあるかと思うんですけども、でも一方では神様は私たちを愛しておられる。そのこともまた知る時ではないかと思うんですね。ヘブル書の12章の6節にこのような言葉がありますね。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えるのだから。主は愛する者を訓練する、私たちを滅ぼすために、私たちを徹底的に痛めつけるために試練を与える方ではない。主は愛する者を訓練する。ダビデほど神様の訓練を受けた人はいないんじゃないだろうかとこう思います。しかしその中で神様の愛を覚えることもできた人であったのだとこう思います。3番目、それは許しにおいてであります。神の許しにおいて神様に特別に愛を覚えた人であったと思うのです。それが103編の先ほど読みましたところにも書かれているのだと思うのです。まあ彼がバテシェバとの関係で罪を犯してしまったということを皆さんもすでにご存知のことだと思います。第2サムエル記の12章のところにダビデがバテシェバとの間の罪を犯したことが書かれてあります。もうそのことについては今日説明いたしません。バテシェバとの関係を持ち、そしてまたご主人のウリアを戦いの最前線に送り出して殺してしまいました。直接ではありませんけれども、間接的でありますけれども、結局彼の策略でウリアは撃たれました。まあカインと殺人の罪を犯すわけです。絶頂の時に王国が確立し広がり、全盛期の時にダビデはそのような大きな失敗をしたのであります。ダビデはね、隠そうとしましたよね。でも隠せなかった。神様に対して私たちは罪を隠そうとするところがあると思います。人間ですから。でもそれを隠し通すことはできない。明らかにされるものであります。明らかにされました。預言者を通して、あなたこそが人だという例えがありますけれども、示されて、ダビデは罪を示されて悔い改めるのであります。罪を許していただくことができました。でもその後罪は許してもらったけれども、苦しみを、いろんな苦しみを負わなければならなかったことも書かれてあります。私たちがダビデに親しく感じるのは、まあ、詩編の51編とかですね、読むと罪の告白と許しが書かれてありますよね。そこを読むと、ああ自分のことと同じだなと思うからです。自分もダビデのようなところがあるからです。罪を犯してしまい悔い改めなければならない私たち、しかし神様は許し、 続けてください。私はダビデは神様の許しと恵みというものをずっと味わい続けた人であったかなと思うんです。今日9時礼拝で、アメージング・グレースが歌われました。ジョン・ニュートンというね、船乗りが嵐の中で神様助けてくださいって言って叫んでクリスチャンになっていきます。罪の奴隷売買に寄してた人で、もう罪というものをいつも意識しております。イエス様によって許していただいて、あの素晴らしい踊るべきかな Amazing Grace って歌を残されました。ダビデと同じように我が魂を主を褒めたたえよ、よくしてくださったことを何一つ忘れるな、主は許してくださった、そこに神様の愛を覚えたのであります。皆さん、私たち今日ダビデの、ね、一コマっていうか、まあ、いくつか見ましたけども、神に愛された人、まあ、人にも愛されたダビデだったかなというところもあります。ヨナタに愛されたわけですから、ね、選びにおいてその苦難をと、そしてその許しにおいて神様の大きな愛を知った人、その愛に生きた人であったということを覚えたいと思います。私たちも選ばれたものであります。何も取り柄がありません。いろんな苦難の道、それで、違うでしょうけれども通されます。そしてまた罪を犯して許していただく、いくものであります。許していただいていく、生きるものであります。神様の愛をクリスマスを前にしてもう一度覚えたいと思います。先ほどの詩編の23編の6節をもう一度読みたいと思います。詩編の23編の6節の言葉です。これもダビデの賛歌であります。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。ダビデの、生涯のすべてを語ることはできませんけれども、彼があなたに愛された人であったことを学ぶことができました。私たちもまたあなたに愛されているものであります。主よ、どうぞあなたの愛に感謝し、そしてなおもあなたに栄光を返しし、褒めたたえ、そしてあなたが私を許してくださったお方であると告白しつつ、神様、あなたの愛の中心に、あなたの愛の中心の中をどうぞこれからも歩み続けていくことができるよう助けてください。今日から始まる1週間の歩みを、それでの歩みを祝福してください。いろんな病の家に休まれている方々もおられますが、主の癒しがあるように、主の平安が豊かにあるように、回復がありますようにと切にお祈り申し上げます。 これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。